ブルンのビーサイド
さあいうことで、ここから三浦がさっき撮った一部をアップする作業をしながら二部を収録していくというところでございまして、マイク入れ替えてみたんですけれども、結論から言います、買い替えます
三浦さんと私のマイクを変えまして、
はい、
あけどちょっとはマシになったかな、
だいぶマシになりましたね、薄くじーっつってっかなぐらいの感じになりまして、まあただもうこれもだからもう買い替え時ではありますよね。
だってもう5、6年使ってるわけですもんね。
5、6年使ってるわけですから、うん、そろそろ買い替え時かなっていうところ
で、これ放置してて治ることはないので、
いやでも今まで乗り越えてきたじゃないですか急にマイクの音がね、ノイズ乗ってるのがしなくなったりとかしてきたわけじゃないですか。だからやっぱ使い続けること可燃石が使い続けてれば、
けどマジな話すると湿度の可能性があるんですよね。冬場何も起きなくて夏場起きるから、
ああ、うん、まあしかも今日とかはちょっと暖かいくなってきて、な
んか、まあ、昨日も雨降ってましたし、
はいはいはいはいはいはいはい、いやしかもなんかわかんないけどマイクの根元をこう握って温めると音がしなくなるっていうなんとも言い難い状況でお送りしております。
なんでしょうね、電波が開発された頃にやってることです、はい、声を遠くへ届けるための実験をやってる、
はいはいはい、ただまあ温度湿度は影響してる可能性非常にありますねこれまあ実際問題いろいろ影響しますもんね。やっぱこうね、特に雪国に住んでる方、もうスマホとかもそうですけども、やっぱり気温が低いと電池の消費が早いとかありますから、ちょっとまあですね、とは言いつつそろそろ買い替え時かなというような感じでですね、実はねちょっと機材も選んだりしてるんですよ最近。 B 材はいはい、
ちょっとねでかすぎるからちっちゃくしようって、う
ん、あと幸いなことでこの前大掃除してさまざまな機材が出てきましたうちの会社それでワイヤレスじゃないけどピンマイクでやるかっていう今話も出てます
どこでもできるように、
はいはいはい、
毎日も場所を取るん
で、はいはいはいはい、で機材もコンパクトにしてというところで、しようかなと思っておりますので、ですね、まあとにかくやっぱ電気製品を使い続ければどうにかなると、電気を通せばどうにかなると今もほら G 言わなくなったでしょ、結果
結果、ね、結果まあもう低周期下げ、あ、言ってますね、
あ、ちょい言ってるけど我慢できるぐらいの範囲でしょこれ
カラオケボックスでやってたことの音質を思い浮かべて、
はいはいはい、
比べたらど
うしていただければ思っていただければというところで、はい、まあまあ今日もね、ずっと後ろではルーターが G 言ってますけども、
はい、もう A 音質では
いはい、騒音混じりの中お送りしてるわけなんですけども、まあ B サイドですね、今ですねラジオに関するアンケート
ユーザーアンケート
をですね、ポッドキャストの番組なのにラジオに関するアンケートを自主的に行っているというところでございまして、まあ一つ目の項目がぶっちゃけだまし最近ラジオ聞いてるかと、で2個目がじゃあラジオを聞くハードは何なのかと、そして3番目の質問項目が君は AM ステレオラジオを知っているか、
知らないでしょ
で4番はワイド FM は知ってるか、
それはね、今も日本放送とかも調査してますからね、
で、5番目が MD ある、最近家にあるみたいなことでございまして、メール来たのがですね、千葉県市川市ヨーヨー45歳会社員、これ先週ちょっと長めのメールを読んだやつですね、先週長文メール読んでいただきありがとうございました。で、あ、確かにこの質問項目買ってもいいなと思ったのが、私の最初のラジオ体験、小学4年生ぐらいですと、夕方日本放送でパーソナリティの方が乳頭の色を聞いてリスナーが電話で喜んで答える番組が初めてのラジオ体験ですと、
すぐ分かりました
ね、鶴光師匠の噂のゴールデンはですねでも俺ももう千葉に住んでた時だから小学校低学年ぐらいの時か、その柔道教室に通ってて、その車、その送り迎え、なんか道場の人が迎えに来てくれるんだけど、その車の中で師匠の声を聞いたのは覚えてるよ、すげ 偉大ですよ鶴子師匠はやっぱり。
まあもうね半年に一度半年半期だけですけれども、
はい、
まあ、気づいたら5年ぐらいやってるんですよね、もうこれをね復活してから。
あ、
開局65周年の時に復活した、
噂のゴールデンリクエストでしたっけ。はいはいはいはい、いやそうですよ、何歳ですかね、安心感というか、なんかこれが日本放送だなっていう感じはすごくあります、師匠の声聞くと。
今ご報告一部上がりました、ね、
一部上がりましたが、なんつうの、そのいつまでやってんだっていう声もあると思います、それ当然。いつまでね、あんな内容で。
不適切にも程がある状
態ですね。はいはいはい、やっち、ちょっと俺も思うこともある。だけどなんかまあさ、こうあるわけよ、そういうなんかふるさとみたいなさ。またじー言い始めた。
まあけどね、はい、皆さんもいいともの時思ったじゃないですか、やっぱいいともなくなって寂しいな、
はい、はいはいはい、いうことでございまして、まあ他にもですねいろいろアンケート来てます。ペンネーム2代目アナル番長、10年ぶりにメールを送りますと。石川さんも皆様もお元気そうで何よりですと。自分はいろいろあって今は一人で大阪で生活をしています。それではアンケートに答えますと。これはあれですよね、大阪はちょっとまあ実際の数字もそうかもしれないですけれども、東京よりもラジオに対する接触率は高い気がしますよね、うんうん、
メジャーなイメージありますよね。
しこうなんつったんですかね、文化としてラジオが根付いてて、まあもちろん全盛期に比べたら数字は落ちてるでしょうけれども、いまだに余韻としてまだ残ってるラジオ文化がっていうイメージがありますけれども、
やっぱりうん、レコードショップのレコード会社の人が言ってましたけど、
はい、
802が群を抜いて10代を持ってる数字が多いって言ってましたね。
ああ、なるほどね。
そういう意味ではそういう文化を根付かせてる若いうち、
はいはいはいはいはい、1、正直言ってラジオを聞いているのかという質問項目に対して、聞く頻度は大きく減りました。まあそうでしょうよ、仮に10年前20歳だとして今30代でしょ、それは減って当たり前よ。今は家の中では全く聞くことはなく、代わりに YouTube ばかり見ていますと。仕事で出張するとき、長時間新幹線にいるときにイヤホンで聞いたり、社用車、会社の車を運転するときカーステレオで聞いたり、一人でどこかに出かけるときにイヤホンで聞いたりなど、外でまとまった時間が取れるときに聞くスタイルです。ああ、なるほどね。新幹線の中だとこれはでもさすがにラジコかな、うん、ラジオではなかなか電波は入りないですからね。でもまあ車を運転する仕事だったら聞くっていうのはありえますね、これは。出張先で昼間から面白げなラジオ番組を聞くことができると得した気分になれますと。わかりますね。うん、面白げはどういう範囲内かですよね。こうニヤニヤしちゃう感じなのか。ラジオ好きが聞いてニヤニヤしちゃう感じなのか。裏笑いの感じなのか。しかし最近は音楽サブスクサービス各 Spotify も利用しているので、相対的にその時間も減っている傾向にありますと。まあそうよね。
あとポッドキャスト聞いてる人もいるでしょうしね、そうやってね。
いるし、いるしね。だってまあそれで言ったら Spotify でもねポッドキャスト聞けますしね。まあまあまあしょうがない。まあな、まあトークが邪魔かやっぱり。音楽の合間に入湯の夜聞くの邪魔か。2番目、何でラジオを聞いてるか。ポッドキャストや、ラジコで聞いていますと。聞いてるラジオは日本放送だと、まあこれは正確に言うとラジオではなくポッドキャストですけども、トータルテンボス抜き差しならないと。ああ、ありがたいですね。麒麟川島さんの寝言、岸高の豚ピエロ、これは何ですか TBS
岸高野でしょうね、多
分ね、うん、エレ方の決備、これまあ TBS、これ隅田さんだっけ弁護士の方、
あ、はいはい、
隅田隆平さんの天栗御門の変 KBS 京都、はいはい、和田ラジオのキクラジオ2 FM 愛媛、有田の、あー出ましたね、クリームシチュー有田さんの Amazon オーディブル、南川と大島、これ育てるに宇宙の宙って書いて何て読むんだろうな、炎上喫煙所かっこポッドキャストあたりで、ね、若者向けのオールナイトはとてもじゃないけど聞けない体になりましたとまあそれが普通なんですよいつまでも若者の番組を普通に聞けるのっておかしいんですよ
多分どっかで聞いてると恥ずかしくなってくる時がどうしても出てくるとは思いますよ、俺も正直言うと。
うん、
我々でもちょ
っと、うん、
あ、新鮮だなって思う瞬間が、
なんだろうな変な話なんですけど、いつまでも若者に理解を示せないじゃないですか
あの多分一番分かりやすいのは10、まあ、オールナイトは少ないですけど、うん、10代の恋物語を聞いて研究できるかどうかのせいについて
とか、
それをちゃんと理解しようと思えるかどうかとか、ね、
とか、あとまあ分かんない、10代の若者のこういう物語はもしかすると自分の体験を重ね合わせて共感できることがあるかもしれないけれども、なんつうの、若者にこう寄り添っていくのがめんどくせえなっていうっていうのもあるじゃないですか、なんかだってさ、俺とか三浦は現役でさ、こうラジオのスタッフをやってるにもかかわらず若者の音楽に興味がないじゃないですかついていけてないじゃないですか、それって自然なことだと思うんですよ。だけど別に否定はしないし、その音楽のこと否定はしないし、聴きゃいい曲だなとは思うけれども、じゃあ積極的に自分から聴きに行こうなんていう姿勢は特にないし、やっぱりそれは青春時代に聴いてて思い入れない曲の方がさ、聴いてて歌えたりとかもするしみたいなところで、それはしょうがないことだし、それ当たり前なんですよ、やっぱ若者にこう迎合できなくなってくるっていうのは。そして3番 AM ステレオを聞いたことがあるか、ありません。まあそうだよな、ワイド FM を聞いたことがあるか、ありません。 MD は再生できるか、実家にあるミニコンポでは再生可能なはずですと。ああ、なるほどね、
っていう人は多いですけど、
うん、
果たして再生できるかっていうのは MD は本当問題ですからね。
いや、電気さえ通しとけば、
映画になることとか多いですよ本当に。
うちにもあるんだよな、 MD 山ほど。ただ家には再生する機会がないんだよな、実家にもないな、もう再生する機会。まあ会社に持ってくれば、まさにこれでラジカセ再生はできますけど、あ、これダメだ、これカセットしかダメだ。
そうですよ、なんでこれをドヤ顔で叩いたのかなと思いながら見ました。
もっと前のやつだこれ
いや、多分もっと後じゃなくて MD が終わってから生まれてる可能性はありますよね。
レトロっぽいやつってこと、仕様、
うん、MD がもうなくなってもカセットと CD しか世の中なくなったから新たに作られてる。
ああ、そういうことか。
それぐらい MD って本当にリタイアしちゃってる。
はいはいはいはいはいはい。いやー、ワイドウェブも認知度低いっすねこれさ
多分ね、3月3日が耳の日でラジオの日だから、うん、またワイドウェブの啓蒙みたいなのあると思うんですけど、あんのかな。今年何も聞いてないな、それ。
これはさ、みんな正直普段さラジオ家で聞くことってある？
まあたまに、
うーん、
土曜日の昼とか。
ラジオではないよね、聞くのは。
いや、ラジオですよ。
ラジオで聞く、
ラジカセで。
ああ、
小5の時から使ってるラジカセ。
なるほどなるほど。
MD が再生できない MD ラジカセで。
はいはいはい。俺はだから風呂入るときとかたまにラジコで防水のスピーカーで聞いたりするけれども、ワイド FM で、 FM で聞こうという気には正直言うとならないもんな。
本当ですか。
うん、みんな家で聞くときはワイド FM。
もう NHK 以外はワイド FM になってますよ。
あ、そう。
むしろ AM を押すとワイド、もう NHK しか、 NHK がプリセットになってる状態ですね。
ああ、なるほどね。 AM が入らない、
うん、
なるほど。
っていうか、まあ本当に目の前スカイツリーが
はい、はい、
見渡せるんで綺麗に入るんですよ。
本当に。ああ、ワイド FM の方が綺麗に入るってことか。なるほどね。ああ、ワイド FM の電波はスカイツリーから出てるんだっけ。
そうです、日本放送と、
はいはいはい、
TBS と文化放送は。
はいはいはい。まあそれでいうとワイド FM の認知度はまだやっぱ低いですね。あれだけ日本放送がやったところで低いですね。
ワイド FM っていう名前はやめた方がいいと思いますからね。 FM でいいと思いますよ。
うん、AMFM やってますみたいなことの方が、うん、
かえって変に乗っけちゃってる気がする。
さあ、そして、あ、女性から来ましたね。世田谷区ピオ、東京都、ラジオ、今はラジコのタイムフリーを携帯アプリで聞いていますと。エリアフリーは入ってないです。まあさ、エリアフリーの加入率ってどんぐらいなんだろうね。
意外に放送、日本放送の中でも少ないですからね、エリアフリーはね。
日本放送のスタッフの中でも、いや
ー、俺びっくりされる時があるぐらいですから、俺が入ってるって言ったら。
だからここだってさ、今俺と三浦 100% エリアフリー入ってるからね、ここの人口だと。
やっぱり地元局を聞いてきたかどうかで違うと思うんですよ。あと、地方にいる人ほど入ってますよね、多分ね。東京、
まあ日本放送を聞きたいとか TBS 聞きたいとかいうところであるとは思うけども、あー、まあそうね。あ、
俺らは地元のラジオの昼のラジオの良さも知ってるから普通に合わせるし、俺なんならここに来るまで仙台のラジオ聞きながら来ましたし。
だから、まあここはさ、もう本当もう社会の底辺じゃない。
そう、ラジオ、ラジオオタク、
ラジオ原理主義者。でもまあさ、それでもやっぱエリアフリー入んないね。 B サイとか聞いてるけどエリアフリーは入らないんだ。いやー、
サブスクいっぱいありすぎて高いとは思いますよ。
今いくらでしたっけ？
400円弱でしょ、多分。
300円から400円の間ぐらいですよね、うん、ラジコ。
もう分からずに払ってますけど。
はい。
もうだって俺は迷わず入りましたから。
いや、俺も入りましたよ、迷わず。
もう迷わず、これはもう入る一択と思って。
だって北海道から沖縄まで全部ラジオ聞けちゃうんだよって。
マジで。
で、通勤時間、ランニングの時、出かけ先で一人の時などほとんどラジコのタイムフリーかポッドキャストを聞いてます。うん、ああ、なるほどね。俺でもそれで言うとさ、まあ電車に乗ってる時間が20分ぐらいっていうのもあるけども、電車の中でラジコ聞こうという気はあんまりないんだよね。あ、でもその代わり、またこれまた古臭い話で新聞読んでるからか。あ、それで時間潰してるからだな。番組は、あ、さっきのと逆だね。2代目アナル番長と逆で、オールナイト日本中心、乃木坂46、乃木聞いてくれてんだ、佐久間さん、ストーンズ、元気があるときはアドさん、あのちゃん、フワちゃん。この辺は確かに元気がないと聞けないですね。聞くのにパワーいりますね、ちょっと。バナナムーン、
そこまで出てきて、なんで内々出てこないんだろう。
ハライチのターン、
はい、
NHK のまるまる三昧、大河ドラマ関連、朗読番組、英語語学番組、 J-WAVE の朝の番組とかを聞いてますと。あー、なるほどね。まあ J-WAVE の朝の番組とかどういうのやってるんですかね。これは音楽中心なんですかね、きっと。ニュースなんですかね、どっちなんだかわかんないですけども。昼帯はゲストの昔話や、まあ、えつばなものも含む健康系といった高齢者向けのコンテンツが多く、トークテーマが合わないので聞いてないですと。あー、なるほどね。あと、自分の興味がないものが取り上げられている時間帯が多いと感じて無駄だなと、思って聞いてないですと。あー、なるほど。確かにな、地方の番組とかだと特にちょっと年齢層高いターゲットだなと思うことはある、よく。まあでも地方は高齢化率も高いし、それはターゲットとしてそこを求めるのはしょうがないかなっていう気もする。その点、オールナイトニッポンはパーソナリティのファンといったところでしょうか。ああ、なるほどね。まあそれは一理あるね。オールナイトニッポンはそういう番組だからね。パーソナリティのファンを増やすっていう番組だから。あー、なるほど。健康、まあそれで言うと、まあもしかするとピオはナイツさんの番組とか聞きやすいかもしれないね。
正直言うと、日本さんもそういう作りしか作れなくなってしまってる放送局から可能性を俺はしてますけど、
まあいわゆるワイド番組というのが作れないっていうところですよね。
そっちに特化し始めたっていう言い方。
なんかワイド番組はワイド番組で良さがあるんだけどなっていう昼のね。ポッドキャストは古典ラジオが好きで何度もリピートしてます。これなんだ、 歴史番組というには幅の広いコンテンツだと思います。あ、歴史の番組のポッドキャストなんだきっと。古典ラジオポッドキャストは放送時間が決まってないので、提供者や話のタイミングがちょうどいいところで1話が終わるので聞きやすいです。
無理やり伸ばしたりとかも
しないし、
縮めもせず、
欲しい情報や空気感が聞く前から分かっている、提供者の一番面白いと思う編集にしているという意味では、YouTube と似ているかもしれませんと。ああ、なるほどね。そしてステレオ放送、多分聞いてないと思いますと。初めて買ってもらった CD コンポにはステレオって書いてあったと思うんですが、ラジオには対応してなかったと思いますと。
そう、FM ステレオが聞いても AM ステレオが聞けるのはもうほぼないですから。
ほぼないですよ、でも初めて買ってもらったからだって書いてあるから、学生時代に買ってもらったコンポ、まあ AM ステレオに対応している機種自体がその当時からあんまりなかった。失敗したな、ステレオ放送。やっぱり
あの昔のラジカセでね、AM、FM、FM ステレオっていうのは見たことあると思うんですよ。
はいはい、ここにもありますよ。
AM、FM、FM ステレオって、 FM はなぜか2個あるんですよ。
はい、ここもまさにありますから、はい、AM、FM、FM、ST っていうね。そう、ステレオ。はいはいはい、これがありますか。
ここで AM ステレオはまずないんですよね。
ないんですよ。あの、AM にそこまで結局音質を求める人がいなかったんですよ。日本放送とかが目指してたところはお客さんがいなかったんですよ。あの、魚がいない湖に釣り糸を垂らそうとしたんですよ、日本放送。
その話を聞いて思ったのは、 B サイティも3部に分けてるじゃないですか、はい、当時の技術も15年ぐらい前、
はい、
考えると30分刻みが十分いいんじゃないかって
言
って
た
けど、
はい、
今すごい長いのも普通になったじゃないですか、
はい、
どっちがいいんですかね。
30分1
本、30分3本なのか90分1本なのか、
なんかなんとなく俺は30分ぐらいのやつの方が、まあ、通勤とかで完結するから聞きやすいのかなとは思ってんだけど、うん、でもまあこのスタイルもあんまないよね。1話を3つに分けてるっていうスタイルもあんまないとは思うけども、そしてワイド FM、うん、対応端末を見たことがないです。
いや見たことあると思うんですよ、さすがに。
いや、あのね、これは厳密に言うと古い、もうよく話してる古いラジオほど実は対応してる。そうそう
そう、あとワイド FM ってわざわざ書いてない可能性もある。
ある。これだからワイド FM に関しては非常に問題が多いね。
本当ワイド FM って何もない方がいいと思う。 FM でいいと思
う、これさ、そのまあよく話すように昔の、ラジオで聞けるテレビの1ちゃん2ちゃん3ちゃんがこのワイド FM っていうところの周波数帯に振り分けられてるんですけれども、これは1ちゃん2ちゃん3ちゃん聞けた端末の方が多かったかな、
多かった。
だから昔聞けた方が多かったよね。だから実は聞けるのよ、ワイド FM。
あの、まあたまにあるけど、
うん、
皆さんね、 AM の最 FM の最上限なんて見たことないでしょ。
マックスのだからメモリで言うと一番こう右
数字をどんどん上げてって上げてって上げてって
100って書いてある。
気づいたら90超えたらもうワイド FM 対応なんですよ。それ、
はいはい、
スマホ、その機械にワイド FM って書いてなくても。
なくても。
ボタンとかないんで、ワイド FM
って。いや、絶対だからワイド FM って単語で誤解を生んでるんだよ。そ
う
そ
う
そ
う。なんか、認知を図ろうと名前を押し詰めてるけど、俺逆効果だと思う。
お手元のラジオで、FM の93に合わせてみてくださいぐらいでいいのよ。
本当に。
ワイド FM っていう単語じゃなくて、
新しい端末を買わなきゃって思っちゃう。
思うよ、絶対思うよ。だから AM ステレオと同じ間違いを今犯そうとしてるのよ。
あの日本放送がハッピーエージェントって名乗った時のように、
はいはいはいはい、
第二の電放送局ができたんじゃないかと思わせてしまったから、
はい、よくないよこれは。そして MD 再生機、以前は持ってましたが壊れてしまったのを機に捨ててしまいました。まあそうだよね。以前は MD に CD を録音し MD ウォークマンで、通学時間に聞いてましたと。iPad が発売されると MD コンポからパソコンにつないで深夜放送を自動録音して iPod に移して持ち歩いて聞いてましたと。
早いですね。
はいはいはい、いうことで確かにな。俺だからここを通ってないのよね。パソコンでラジオを録音するっていうことをしたことがない世代なんだよね。
俺はちょびっとだけやってて、うん、そういうアプリがあったんですけど、うん、だけど本当に本当に今の今って多分ラジコを録音するとかだと、
はいはいはい、
よろしくないんですよ、
よろしくないです
よ、よろしくないんですけど、うん、それはUSB にアンテナがついてて外に置いて、
うん、
本当にラジオを受信して録音するってやつだったんで、そういうソフトがあったんで、
そこだから俺そこだけは通ってるんだよな、いうことでございまして、引き続きラジオに関するアンケートお待ちしております。 bi4@bside.jp bihoatmarkbe-side.jp まで送ってきてちょうだいと。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライ
フ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
まだメールは来てないです。
まだ来てないですか。ロボット掃除機についての
うちのロボット掃除機の
来てないですか。
今週のテーマうちのロボット掃除機
まだちょっと届いてないようですね、
ファックスも募集しますか。
いいかもしれないですね。たまになりますからね。
うちの会社のファックス開放してみようか、B サイに。
多分近所迷惑になりますよ。ピレレレレロってなっちゃって。
そうかな。あ、だから、収録してる時だけ受け付けるっていうことにして、何番だっけな、うちの会社のファックス。
いや、今家に、会社でファックス送るのか、メールの方が楽でしょ。
ちょっと待って、これが、ファイ。ファイ。あったあったあった。ファイ。ですね、一応ファックス番号言ってきますよ。はい、03。東京03-3780-8060、東京03-3780-8060でファックスもお待ちしております。
長いですね。ここに到達した頃にはもうエンディングを収録
してると思う。エンディング収録してますね。
24時間受け付けるのが普通なんですけれども、このファックスに関しては、4時40分ぐらいまで、
までしか受け付けないです、
は
い、
それ以外は近所迷惑なんでやめてください、
はい、やめていただければというところで、
隣からクレーム来ます。
おはがきも募集しています。おはがきは、
それはいいかもしれないですね。
確かですけれども1500045だと思います、郵便番号。
そんなアバウトにやんの。
1500045で、東京都渋谷区新鮮町、10-9、ハイマート渋谷新鮮205、まあ、これは会社としてこうちゃんと公にしてることなんで大丈夫なんですけど、はい、名刺見よう、
ハイマートそうですね、はい、一つだけお願いがあるのは、はい、宅急便では送らないでください。
送らないでください。
受け取れません。
はい、人がいないんで、もう一回言いますね、郵便号1500045、東京都渋谷区新鮮町 10-9 ハイマート渋谷新鮮205、株式会社ファイ B サイ宛てで、
はい、あくまでも郵便受けに入る、
はいはい、そうですね、サイズで
局員さんが普通に投函素直にできるサイズ、
はいはいはい、あと本人がここまでやってくるのやめてください。入り待ち出待ちは厳禁です。
しない
ほらなんせほら収録時間公にしてるからさ、
そこのローソンでたまたま会うとか
だったらまあ土屋亮と会ったことありますからね。バッサリ。いうことでファックスとですねおはがきも受け付けます
んで、ストリーミングで配信した方がいいです
よ。YouTube ライブでやるっていうのもありますよね。
西川
YouTube だと音楽かけてい
いんで、 B サイドユアライブ
YouTube フォーカスじゃなかったっけ。